ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyou, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo housou wo ookuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa news wo ozutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.poinews.id kara Voice of the Nation no housou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。イタリア政府は5月1日から最大1000人の観客が野外活動に参加することを強化します。この決定は COVID-19 感染の重症度が低いと思われるいくつかの地域のスタジアムにサポートがいることを禁止する規則が緩和された後に施行されました。ファンはイエローゾーンステータスのアリアでサッカー、バスケットボール、バレーボールの試合を直接で見ることができます。それでは次のニュースです。観光、創造経済大臣のサンディアゴ・ウノは、創造経済と観光の2380万人のビジネスマンに対して、1年間で COVID-19 ワクチン接種を目標としています。これは、4月17日に南ジャカルタで行われたクリエイティブエコノミーで働く人々への要望接種はオープニングイベントの一つです。サンディアガは3400万人の創造的経済主体は観光部門の1200万から1300万人および創造的経済部門の2000から2100万人で構成されていると説明しました。観光ハイウェイのワクチン接種はバリ、ジャカルタ、ボゴル、デポク、タングラング、ボカシ、リアウ州等の地域で優先されます。一方、西ジャワ、ジュッジャカルタ、ソロ、スマラン、ブロモータンガル、スメールでは経済創造セクターのビジネスマンへのワクチン接種が優先されます。それでは次のニュースです。フィリピン政府は今週末に東南アジアの国に接近していると報告されている台風スリガエに警戒しています。スリガエは今のシーズン西太平洋地域で最初の台風です。台風は今週の初めからゆっくりとフィリピンに向かって移動したと伝えられています。気象観測者によると時速217.26km の嵐は過去24時間で急激に消化し、カテゴリー4のハリケーンに相当するため非常に危険であることが判明しました。この急速な経過は気象証言と地理が風の変化や大気高度による風速の変化などの嵐の発生に理想的であると考えられているために発生します。それでは次のニュースです。ミャンマーの軍事フンタは4月17日土曜日の仏教の年末年始に全国で2万3000人以上の囚人を解放しました。ミャンマー政府は仏教の新年を祝うために数千人の囚人に歓会と毎年の恩赦を定期的に与えています。これは2月1日に文民政府を強制的に乗っ取って以来、軍事制限か飛行禁止に与えた2番目の記憶喪失です。クーデターが起こった同じ月に軍事政権も2万3000人の囚人を釈放した。クーデターの1ヶ月後、 ミャンマーの状況はまだ衰える兆しを見せていません。それでは次のニュースです。インドネシア共和国の衆議院の委員会7のメンバーである森安都氏は、インドネシア共和国は国家原子力庁すなわちバタンと原子力監視庁すなわちバペタの通じて日本政府の計画すなわち液体放射性核廃棄物福島原子力を海に処分した計画を監視し研究する必要があると述べました。森安とは2つの機関が必要な行動を取るために政府に情報を提供することが期待されていると述べました。日本政府は旧福島原子力発電所の冷却水からの125万トンの放射性液体廃棄物を海に処分するプロジェクトを準備しています。日本政府の声明によると、廃棄物は処分前に処理された液体廃棄物の品質基準を達成し、国際原子力機関の支援を受けますが、インドネシアは依然として注意が必要です。それでは最後のニュースです。オーストラリアは COVID-19 ワクチン接種プログラムの見直しを継続します。接種に関連している可能性のある48歳の女性が死亡した後、レビューが試みられました。オーストラリアは最近、アストラゼネカのワクチン接種者が経験した最初の血液凝固行使を報告しました。国内で予防接種を受けた人に現れるのは、稀な血栓の3番目のケースです。オーストラリアの保健大臣、グレッグ・ハンドは、政府がアタギ、すなわち予防接種に関するオーストラリア技術質問グループに安全性と有効性の観点からすべてのワクチンの継続的なレビューを確実にするよう要請すると述べました。これでニュースを終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、これから今週のニュースをお伝えします。先週の月曜日、ジョコイドル大統領とドイツのアンジェラ・マルケル首相は事実上ハノンバーメッセ2021年デジタル版をオープンしました。ハノーバーメッセは72年以上にわたって開催されている世界最大の産業展示会の一つです。展示会は2021年4月12日から16日までドイツのハノーバーで開催されます。今回の開催においてインドネシアはパートナー国としての役割を果たし、この栄誉を受けた唯一のASEAN諸国でもあります。インドネシアは Making Indonesia 4.0 をテーマに Connect to Accelerate をスローガンに、省庁、国営企業、大学、国営企業からなる156の出展者を展示に参加させました。展示会に参加した国営企業にはデジタルビジネスソリューションの分野でイノベーションを導入したペルン percetakan uang Republik Indonesia が含まれていました。この会社はペルリサイン、ペルリコード、ペルリトラスの3つの優れた製品を展示しています。この展示会を通じてペルリはお金とセキュリティ紛争の印刷の分野でビジネスを探求する機会を得たいと考えています。健康分野では BOMN のビオファーマがファクチン、高血清診断キットの形で製品を発表しました。ビオファーマはファクチン流通におけるバイオトラッキングおよびバイオディテク技術革新を展示しています。ハノーバーメッセを通じてビオファーマはその市場を東ヨーロッパに拡大したいと考えています。インドネシアの63のスタートアップもハノーバーメッセ2021年に実写製品を展示しました。そのうちの23はスタートアップフォーインダストリーを通じてインドネシア産業省の指導を受けています。展示会ではスタートアップ企業は市場とネットワークを拡大する機会を探しています。ハノーバーメッセ2021年の開会の翌日、ジョコ・ウィドル大統領とアンジェラ・マルケル首相は4月13日火曜日に仮想二国間会合を開きました。マルケル首相は会談の中でインドネシアが待つ可能性がドイツの重要なパートナーになる可能性があると述べました。これに応えてジョコ・ウィドル大統領はすぐにドイツまたはドイツ工業地域の企業だけが占有できる工業団地の開発に協力することを申し出ました。場所は中部ジャワのバタン統合工業地帯にあります。大統領はまた公用創出法の制定によりインドネシアの投資環境が改善していることを確認しました。これで今週のニュースを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は4月18日の出来事をお伝えします。最初は1555年4月18日、アルバート・エンスタインが死にました。アルバート・エンスタインは20世紀で最も偉大な科学者とみなされている物理学者でした。アルバート・エンスタインはシュトゥガルトの東約 100km にあるドイツのウルテンバーグ州ウルムで生まれました。彼の父親は後に電気科学の仕事を引き受けた毛皮のベッドのセールスマン、ヘルマン・エッセンと名付けられました。彼は相対性理論を提唱し、量子力学、統計力学、宇宙論の発展にも大きく貢献しました。彼は1521年にノーベル物理学賞を受賞しました。一般相対性理論が定式化された後、アルバート・エンスタインは世界中で有名になりました。これは科学者にとって珍しい成果です。次は1955年4月18日、アジア・アフリカ会議が始まりました。アジア・アフリカ会議、すなわち KAA はアジアとアフリカの国々の間の会議であり、そのほとんどは最近独立を獲得しています。KAA はインドネシア、ミャンマー、スリランカ、インド、パキスタンによって創設されました。 この会議はインドネシア外務大臣のスナリオによって調整されました。この会議は1555年4月18日から4月24日までインドネシアのバンドンにあるグドゥンマルデカで開催されました。会案の目的はアジアとアフリカの経済的および文化的協力を促進し、アメリカ、ソビエト連邦、または他の帝国主義国の新植民地主義と戦うことです。最後は2007年4月18日、西イリアンジャヤは正式に名前を西パプアに変更しました。西パプアはパプア島の西端に位置するインドネシアの州です。その州都はマドクワリです。州の以前の名前は西イリアンジャヤで、1599年の法律第40号に規定されていました。2007年4月18日付の2007年の政府規制番号24に基づいて、この州の名前は西パプアに変更されました。これで歴史終わります。Voice of Indonesia。
Oh, oh, oh. akhirnya kita sadari.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシアオリンピック委員会、すなわち COI は、メラプティチームが4月23日から8月8日までの2020年東京オリンピックに選手のデビューを加えることができると楽観しています。東京オリンピック開幕100日前のカウントダウンで、COI事務総長のフェリコーノ氏は、予選ラウンドがまだ続いているため、チャンスがまだ広く開かれていると述べました。フェリは東京にデビューを加える機会があるスポーツの一つが重量挙げであると言いました。現在、ウズベキスタンのタスケンで7人のリフターが4月14日から25日のアジア選手権の追加チケットを請求し、すでにオリンピックで安全な位置にいるエコユリ・イラワンとウィンディ・チャンティカ・アイサーに同行しています。まだオリンピックのチケットを獲得できる他の視点はサーフィンとサイクリングです。フェリはインドネシアの自転車スポーツ協会、すなわち PBISSE の経営陣が東京への道のポイント計算に含まれるチャンピオンシップを持っていると述べました。同じ可能性はサーフィンなどオリンピックに出場したばかりのスポーツでも得られます。新しいサーフィングブランチは5月29日から6月6日にエルサバドルで開催されるサーフィン選手権の予選ラウンドに参加します。インドネシアのサーフィン選手は最後の予選で残りの5つのスロットを競っています。これまでインドネシアは少なくとも13枚のオリンピックチケットをポケットに入れてきました。そのうちの4人はスプリンターのラル・モハマッド・ゾンリ、シューターのフィディア・ラフィカ・ラハマタント・イバン、および男性と女性の車種のための2つの番号によるエントリーフォーターに属しています。他の2枚のチケットはほぼ間違いなく、リフターのエコ・ユリ・イラワンとウィンディ・チャンディカ・アイサーのものです。残りはバドミントン選手たちです。レース東京セーフリストには少なくとも7人のデビュー者がいます。つまり、男子シングルのアントニー・シニソカ・ギンティンとジョナタン・クリスティ、女子シングルのグレゴリア・マリスカ・トゥンジュン、女子ダブルスのグレシア・ポーリとアプリアニ・ラハユ、男子ダブルのマルコス・フェルナルディ・ギデオンとケフィン・サンジャイ・スカムリオ、モハマッド・アッサンとヘンダ・サティアワン、そして、統合ダブルのプラフィン・ジョーデンとムラティ・デイファ・オクタフィアンティです。これでインドネシア語終わります。
Voice of Indonesia。
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Toko kartun favoritmu dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu Lika-liku labirinmu takkan urungkan niatku Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu Jebak aku dalam labirinmu Satu dia di warnamu Pesonamu Jebak aku dalam labirinmu Tersesatku dia di warnamu Pesonamu
cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu.
Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku di adi warnamu, pesonamu.
Dikaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソーナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、バソーナインドネシアです。今日は、メダンの伝統的な料理、カリービーフンメダンをご紹介します。インドネシアのすべての地域は断食をするためのメニューとして様々な食べ物や飲み物があります。ラマダンの聖なる月にインドネシアで3番目に大きい都市であるメダンを訪れる場合、メダンの町で断食するための特別メニューを試しないと不完全です。そのうちの一つはカリビフンメダンです。カリビフンメダンはメダン市内の道路沿いに簡単に見つけられます。通常、カリビフンメダンは朝食メニューとしても食べられます。ビーフンの形をしたこの料理には、濃厚なカレーソースと肉、皮、さの、乾燥から腸までの牛肉または鶏肉のトッピングが与えられます。カリビフンメダンのソースは濃すぎたり油っこくなかったりしますが、適度な美味しさで香ばしくて多すぎません。塩味や甘みが舌にぴったり合います。これはカリビフンメダンにハーブやスパイスをふんだんに使って美味しくてるからです。通常カリビフンメダンは蒸しポテトと一緒に食べられますが、お腹がいっぱいにするためにもうすぐご飯を食べる必要がありません。通常カレーの一つのサービングでもかなりの量のビーフンを使用します。でもご飯と一緒に食べたいならもちろんできますし、カレービーフンメダンの楽しさを減らすことはありません。カレービーフンメダン料理を包含するために、通常はスライスしたエッシャロット唐辛子をまぶして味がさらにスパイシーで風味豊かになるようにします。リスナーの皆さん、これでソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Andaikan malam tiada pernah kan berakhir, setiap ku bersamamu mungkin tak berujung.Betapa rindu ini tak pernah mati, kekasih hatiku hanyalah engkau.
Indonesia。
皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は、マンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーは、ノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活は、
ニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーダン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するために、オーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のサーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはアップノートフィルムによってフィジティフィおよび NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じて、オーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時に、アマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は、資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーダン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後、彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トドン・ムリア・ルビスは、メンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によると、ニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく、友情と人間性に関する壮大な物語です。大使は、インドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは、数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
saling bercerita tentang ku dengannya, kau dengan dia. Mengapa Tuhan pertemukan kita yang tak mungkin menyatu? Aku yang telah terikat janji, engkau pun begitu. Ku coba lawan aturan yang ada, terus bersamamu. Semakin ku tenggelam dalam keadaan, semakin ku menginginkan lebih.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーは、ライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは、2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そして、パンダガンパタマという歌をリリースした後で、彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは、一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌、パンダガンパタマを聴いてください。
if I don't have you as mine, but you're always on my mind. In a magazine you showed up, baby girl, your beauty makes my mind blow up. Your personality is calm and friendly, the kind of girl that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back, it's my cell phone number, so please call back.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Terima kasih.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。